西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮文学案内、西宮が生んだ名作涼宮春日と題しまして、ナビゲーターに作家で文芸レクチャラーの土井豊さんをお迎えしてお届けしてまいります。土井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ずいぶんご無沙汰しておりまし
たが、そうですよね、別の番組で
いろいろと
語っていただきましたよね。あの時も、土井さんといえば涼宮春日、そして村上春樹と、もう本当に深く研究してらっしゃるわけなんですが。
そうですね、昨年も、まさにその春樹と春日というですね、そういうタイトルの、ふざけたネーミングの本を昨年出しまして、
もういやいや、これがまたすごい大ヒット作になりまして、
ね、未だにあちこち書店には置いてくださってるので、ありがたい限りですが。
素晴らしいことですよね。もう作家としてのお仕事も着々となさりながら、文芸レクチャラーということで、いろんな文芸作品をご紹介いただいたり、
そうです、
今回もそのね、西宮が生んだ名作涼宮春日なんですけれども、これちょっと年配の方にとっては涼宮春日みたいにちょっとクエスチョンマークがつく方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが。
そうでしょうね、ただそろそろ西宮の地元でもですね、涼宮春日 の、ネームバリューが少しは上がってきたように聞いてはおります。
そうなんですよ、ここはねゆかりの場所なんですとか言われてふーんっていう方もね、だからそういうところを、5月今月はですね、いろいろと紐解いていただこうということなんですが、まずじゃあそのそもそも涼宮春日とはというところからスタートしていただきたいんですが。
そうですね、涼宮春日という作品のですね、全部タイトルはですねそれぞれ違うんですけれども、まずはアニメ版でですね、涼宮春日の憂鬱というテレビアニメが、放映されておりました、でそれと映画版でですね、涼宮春日の消失という映画が、一昨年、もう3年前ですね、公開されて、西宮の地元でもですね非常に盛り上がっておったわけなんですけれども、
なんか見たことあるような風景だとか言いながら ね、はいはい、
でこの作品はですね、もともとは、ライトノベルという、イラストのついた一見漫画かなと思うようなその文庫本のシリーズがあるんですけれども、そちらの方で、これも着実に人気のあった作品です。で涼宮春日の、憂鬱という最初の第一作目が、スニーカー大賞というですね、そういうライトノベルの、登竜門のようなその新人賞で、受賞した作品として、華々しく登場してきました、
で、それをお書きになった作者が、谷川流るさんという。
そうですね、
ねえ、
谷川流るさんは西宮在住で、西宮で生まれ育った作家さんなんですけれども、人気があるそのライトノベルの作家としては第一人者と言える人なんですけれども、なかなかシャイな方のようで、めったに人前に出てこられないので、実は私もまだお目にかかったことはないんですけれどもね。
そうなんですか、
ただ西宮のその行きつけの喫茶店があるというように、これは割とファンの間では有名な話なんですよね、
でもね、北高の出身でいらっしゃいまして、関西学院で大学生活を送られたという、そのプロフィールがどうもこのお書きになる作品とかぶってくる部分があったりするんじゃないかということで、話題にもなってますよね。
これはもう本当に知る人ぞ知るという感じで、例えばアニメの涼宮春日をご覧になっ った人がどうもあの背景に描かれているあの駅前の広場はあのなんかどっかで見たような西宮北口の駅の前ではなかろうかとかですね、はい、まあ北あの県立兵庫県立西宮北高校のその、校舎のような、ものがそのアニメの中にこう描かれていて、うん、そこへその主人公が通っているというような場面があったり、う
ん、なんか道路標識の位置から窓の位置からこうきっちり合うじゃないかみたいな、ねね、ことも言われたりもしましたけれどもね。
そうですね、
はい、
ですからまあ、うん、おそらくあの地元の方が見ればあの分かるようなことになっているようですね。
ただまあこういった小説の常として場所がここであるということは あまりこう断定しないというか、こうちょっとこうぼかしてあったりとか、まあ、夢で誰しもが自分のふるさととオーバーラップしたらええなみたいなこともあったりするんでしょうかね。
そうですね、あの特にあの小説の場合には、はっきり地名は出てこないですね。あの、それらしき地名が少しあの字を変えて、出てきたりもしますけれども、ただまあ風景としてですね、山があって、そして私鉄の沿線があってですね、そして、はい、港があってという、まあこの山と私鉄沿線と港町というね、こういうあの取り合わせというのが、まあいかにもその阪神間の風景を思い浮かべるという感じではありますよね。
そうですよね。ですので、まあ、今回は谷川流る鈴宮春日を生んだ阪神間の風景ということで、まあ、西宮って細かくこうねちっちゃくまとまるのではなくて、もうちょっと広げようかと阪神間ぐらいまで言ってるわけですか。
まあそうですね、まあ、ただあの本当のところはあの西宮市内にあの、はい、いくつもその該当する場所が出てきますので、まあ、その辺、はい、あの具体的にあのピックアップはしていこうと思っています。
ちょっと我々としては西宮にこだわりたいなという思いもすごいあるんですけれども、はい、まあ、あの本当にあのその聖地巡礼のごとくファンの方がここじゃないかというような、そういうね現実のその街をいろいろとこう本当にツアーのように回ってらして。
そうですね、例えば、ね、あの何かあの閑静な住宅街なんですけれども、はあ、あのそこに、カメラを首からぶら下げたですね、うん、この背中にリュックを背負ったで多くは眼鏡をかけた、はい、あのそういう割とラフなですねユニクロの服などを着た集団が、でしかも男子率が高いというですね、そういうあの集団がうろついているのをご覧に、うん、なった方はですね、はい、まあ、それは十中八九あの、うん、アニメの聖地巡礼の、グループであろうと、
はあ、
そういうことが言えますね。
なるほどね、まあ、彼らが出没するエリアというのが、まあ、いろいろとね、ささやかれているわけでございますが、ちょっとだけ具体的に教えていただけますか。あ、
そうですね、あのそろそろあの具体的な話に入っていきたいと思いますが、はい、鈴宮春日の憂鬱の第一作目のですね、小説のですねこの駅がですね出てきます、
はい、
でちょっとそこをあの朗読いたしますけれども、この駅はですねどこでしょうという感じで、まあ、皆さんちょっと聞いていただきたいんですが、少し読みますね。北口駅はこの市内の中心部に位置する私鉄のターミナルジャンクションということもあって、休みになると駅前は暇な若者たちでごった返す。そのほとんどは市内からもっと大きな都市部に出て行くお出かけ組で、駅周辺には大きなデパート以外に遊ぶところなんかないと、というように描かれております。さあそれでですね、あの、まあ、北口駅っていう、まあ、名前が出てきますよね、
はい、
で、まあ、北口駅で、まあ、この辺にね、あの関西に住んでらっしゃる方で北口駅というのは、まあ、あの西宮北口駅をこう非常に思い出させると思うんですけれども、うん、名前だけではなくて、まあ、市内の中心に位置するターミナルジャンクションというね、まさにあの西宮北口のイメージですよね。でしかも、はい、あの市内からもっと大きな都市部に出ていくというなんか非常にあの、はい、まあ、見てきたようなあの、詳しいあの説明ですよね、まあ、西宮北口は大きな駅ですけれども、だいたいそのそこからね大阪へ出るとか三宮へ出るとか、はい、なんかそういう人が多いような感じですよね。 で、駅周辺には大きなデパート以外に遊ぶところなんかないと、まあ、ここ書いてありますが、はい、いかにもその西宮北口の様子を描いたような描写が出てくるわけなんですよね。で、例えばですね、その西宮北口でなくても、まあ、これに該当する場所っていうのはあるかもしれませんね、全国にはね。
はあ、でもただここまで揃ってるのは、はい、
そうです。で、はい、これはですね、僕がよく話で取り上げるんですけれども、決定的な証拠があるんですよね。
決定的、
決定的な、はい、作者は、まあ、地名を書いていませんけれども、これが西宮北口以外ではありえないという決定的な証拠があるんですね。で、それはですね、はい、このその町の近くにですね、大きな野球場があります。で、そしてその野球場はですね、5万人収容の野球場なんですよね。で、これはちょっと野球に詳しい方ならお分かりかもしれないんですけれども、はい、日本で、5万人入る野球場というのは2つしかないんですね。東京ドームと甲子園球場です、うん、で、この作品の舞台はあくまで地方都市というふうになっていますので、東京ドームではありませんね、となるとですね、その大きな野球場というのは甲子園球場しかありえないということになるわけです。
なるほど。
で、まあ、甲子園球場の近くの、まあ、こういう大きな私鉄のね、ターミナルジャンクション、まあ、西宮北口ですね、という、まあ、そういうことになってくるわけなんですね。
なるほどね。
まあ、もちろん甲子園球場も西宮の代表的なね、有名な場所ということで登場するわけです。
はい、その他にもいろいろと、
あ、場所ですね、
有名史的に出てきたりとかもするんでしょうか。は
い、そうですね、例えばですね、これも川の名前なんですけれどもね、
はい、
祝う川と書いてですね、うん、宿川というふうに読むわけなんですけれども、はい、しかし関西の、ね、方であれば、宿川といえば誰もがね、こう桜の名所で有名な宿川を思い浮かべるわけなんですよね。
祝う川ではないですよね。
祝う川じゃないですよね。
は
い、
でも宿川ですよね。
はい、
読み方は。
で、ね、
はい、
で、ちなみに鈴宮春日の憂鬱を見た方が聖地巡礼にいらっしゃるわけですけれども、やはり宿川の宿という都と二の都とですよね、はい、あの漢字はなかなか読みにくい漢字ですので、
はい、
ご存じない方はあれをよく都と川というふうにこうね、読まれたりするわけなんですが、
はい、
あれを宿川と読むんだというのを初めて知ったとかね、
そうですね、
なんかそういう西宮の、はい、地名を普及するのにこう作品が役立っていたりもするわけですね。
村上春樹さんの作品であれを宿川だと知ったという方もね、いらっしゃるわけで、本当にそういう意味では文学が果たす役割っていうのはすごいことですよね。
大きいですね、確かにね。
で、広田神社にお参りになった方は絵馬に、
はい、
いろんな聖地巡礼のファンの方が熱い思いをお書きになったのをご覧になって、はあ、ここにも来てはんねやって思ったというね、お話を伺ったんですけれども、やっぱりそうなんですね。あそこも
そうですね、広田神社という名前は出てきませんけれども、はい、ロケーション的にあの辺りであって、その大きな神社というのが作品に出てきますので、まあ、ファンにとってはもうあそこがそうなんだということにもうなっているようですよね。
なるほどね。というわけで、その阪神館の風景が確かに鈴宮春日を生んだのだろうと、まあ、谷川流さんを生んだわけですから、そのお書きになった鈴宮春日も生んだのだろうと推測できるということになるわけですよね。さあ、それではここら辺でちょっと一曲曲を聴いていただこうと思うんですが、実は鈴宮春日さんの、このアニメには、まあ、いろんな、ね、曲が流れてくるわけでございまして、ここからすごい声優さんも育ってらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、
今やもう全国区の名前になったと思いますね、
はい、
タレント声優の平野綾さんが、まあ、鈴宮春日の声をやっているということで、はいはい、主題歌も歌ってらっしゃいますね。
ではその一曲を聴いていただきたいと思います、平野綾さんで冒険でしょでしょ。 西宮文学案内、5月は西宮が生んだ名作鈴宮春日と題して、作家で文芸レクチャラーの土井豊さんをナビゲーターにお届けしています。第1回目の今日は谷川流る、鈴宮春日を生んだ阪神館の風景ということでお届けしてるんですが、この谷川流るさんはもう西宮都でいらっしゃるわけですが、
そうですよ ね、はい、
だから我々の生活圏の中にいろいろと今も出没してらっしゃるんですよね。
なんかね、あのアニメの中にそのモデルになった喫茶店が出てくるんですけれども、はい、それが西宮北口から、まあ、徒歩、まあ、数分 のコーヒー屋ドリームというですね、古くから商店街の中にある喫茶店があるんですよね、でそちらの方がアニメにはバッチリその描かれて出てくるわけなんですけれども、うん、実はそのコーヒー屋ドリーム そのマスターの細見さんにですねお話を聞きますと、作者 その谷川流るさんは、まあ、こちらの常連であったというふうなことを、うん、まあ、今も語っていただけると思います。
ということは、はい、今もちょくちょくは顔を出してらっしゃるかもしれないと。
そうですね、ところがですね、このコーヒー屋ドリームがアニメに登場したその後からですね、もう本当にそのファンが、その喫茶店にどんどん来るようになったんですよね、
はい、
でそれで、まあ、そこのお店にそのファンの交流ノートのようなものも設けられておりまして、でそれを読みますとね、こうもう本当に日本全国どころかですね、
はい、
海外からのファンもですね、いっぱい書き込みがあるんですよね、
は
い、でそのようにこうまさにその鈴宮春日 その聖地の代表的な場所として、そのコーヒー屋ドリームという喫茶店があるのですけれども、さすがにねそうなるとですね、どうも谷川流るさんはしばらくいらっしゃってないようです。そこでねこうファンに取り囲まれてというのがおそらくちょっとねお恥ずかしいのかなということがあってですね、まあ、そんなにしょっちゅう来られるわけではないそうですよ、
はい、
ただ時々まあ、アニメ放映されてからも時々いらっしゃってたわけなんですが、
はい、
何かそのファンの方が、喫茶店にその谷川流るさんがいても気づかずに何か素通りしていってたと言ってマスターはね笑っておりましたので。
でも逆にそれの方がいいのかもしれませんよね。
よほど目立たない方なのかもしれませんね。
そのうち谷川流るを探せみたいなことになるかもしれませんけれどもね。さて、谷川流る鈴宮春日を生んだ阪神館の風景ということなんですが、これやっぱりその風景と作品っていうのはこういろんな関わりがあるわけですかね。
そうですね、例えばですね、いろんな作品に描かれる風景というのはあるわけなんですけれども、鈴宮春日の憂鬱のこのシリーズで描かれる風景、先ほど言いましたように、山があって、で私鉄の沿線があり、そして、まあ、港も近くにあると、
うんうん、
で大きな球場があってというね、こういかにもその阪神館を思わせるような風景が背景に描かれていますね、
うん、
でその中で、主人公たちは、一体どういう生活をしているのかということなんですが、ちょっとそれをですね、作品の紹介の、文章が、まあ、角川書店のね出している文章がありますので、ちょっとそれを、読みますとですね、
はい、
これは、まあ、第一作「鈴宮春日の憂鬱」のその紹介なんですけれども、校内一の変人鈴宮春日が結成した SOS 団、世界を大いに盛り上げるための鈴宮春日の団、ただ者でない団員を従えた彼女には本人も知らない重大な秘密があったというような、まあ、紹介がされてるんですよね。でこれ説明読んでも何のことかわけがわからないですけれども、
はい、
まあ、ヒロインのですね、主人公の鈴宮春日という女子高生をめぐってですね、多彩な、キャラクターが周りを取り囲んで、物語が進むわけなんですけれどもですね、何かこう重大な事件が起こると言いながら、実際には割とまったりとですね、こう平穏無事な学園生活が続いているんですよね、
うん、
でところがそういう平穏な学園生活の 中に突如ですね、こうまるで、大災害がですね襲うかのようなこう異変が起こってくるというね、そういうところの、SF 的な展開がこの作品の魅力の一つですよね、
うん、つまりその日常と非日常がこうないまぜになってるみたいな不思議な世界なんですよね。
そうですね、うん、実際に本当にもうごくその辺にありそうなその学園生活とその10代の若者たちの生活が、まあ、繰り広げられるんですけれども、そこにですねふっとこう裏を返すと何か違う世界へつながってしまっているような、何かそういうこう不思議なですね感覚があります。でやはりそういう不思議な感覚を描くためのその風景という意味がこの阪神館の風景にはあるんですよね。でそれは、まあなかなかその地元の方にはですねこう思い出したくない記憶かもしれませんけれども、実際にこの阪神館にねお住みになってた方でこう何でもない普通のね平穏無事な朝であったはずなのに突如こう大災害が襲うというね、そういう体験を実際にされているわけですよね、うん、
阪神淡路大震災、はい、ですよね、はい、作者の谷川流瑠さんも震災を体験なさったわけですよね。
そうですね、震災体験を、はい、作者自身もやはり少し語っている部分がありますね、
はい、ということはそれがこの涼見春日の物語の中にも色濃く反映されているということなんですか。
そうですね、いかにも能天気な物語のように見えて、その裏側にはこう平穏なこの日常生活の、大切さといいますか、こう一皮めくるとこうとんでもない大災害が待ち受けているというようなね、そういう危機感といいますかね、作者自身がおそらく感じたであろう、その災害の、恐ろしさというものが作品の裏側に隠されているように読めるわけです。
ということですので、ぜひ今回初めてこの涼宮ハルヒというね、ものに接しられた方はですね、ぜひこれを機会にいろいろと読んでいただいたり、またアニメの方もご覧いただけたらとか、映画もまた見返していただきたいななんて思いますよね。
そうですね、はい、まあ、スニーカー文庫というですねシリーズの中に原作があるんですけれども、まあ、ブックカバーがですね今時の、はい、萌え絵というんですけど、まあ萌え萌えのキャラクターの絵が書いてありますので、まあ、抵抗がもしあるという方は、まあ、ブックカバーでもかけていただいてですね、はい、楽しんでいただければと思います。
さあそれではお別れに、もう一曲、晴れ晴れ愉快という、
これは晴れ愉快と言います。
晴れ愉快、はい、これは平野綾さんと、千原みのりさん、そして、後藤優子さんというこのトリオが歌ってらっしゃるという、
はい、
はい、この曲を聴いていただきましょう。谷川流る涼宮ハルヒを生んだ阪神館の風景というテーマでお届けしてまいりました。いかがでございましたでしょうか。まあ、今回のナビゲーターの土井豊さんは作家で文芸レクチャラーでいらっしゃるんですけれども、本当にね、いろいろと深い考察を本にして出してらしたりとかということなので、また次回もどんなテーマでお話が、深い話が伺えるかというのは楽しみなんですが、次回は筒井康隆も絶賛涼宮ハルヒの消失ということなんですが、はい、
そうです、はい、筒井康隆がですね、はい、涼宮ハルヒを絶賛しているという、そういう意外な、ところからお話をしていきたいと思います。
はい、ということで次週もぜひお楽しみに。西宮が生んだ名作涼宮ハルヒ、ぜひこのね、涼宮ハルヒに対して、そしてまた、村上春樹との関わりにもついてお話もいただくんで、その辺のところもぜひ土井さんにこんなこと質問してみたいとか、メッセージとかがありましたら、どんどんメールファックスで番組宛てお寄せいただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは 0798-37 0798 0798-37-5514 西宮文学案内の係までどんどんお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。というわけで来週は筒井康隆も絶賛、鈴宮春日の消失、さあどんなお話が伺えるんでしょうか。ナビゲーターは作家文芸レクチャラーの土井豊さんでした。どうも本当にありがとうございました。
どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
そしてご案内は私増井貴子でした。西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。